おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
まあ、日本にとっては戦国時代だったんでありますが、その戦国時代に日本は世界と交わった、世界史と交差したという、その世界史とどう交差、交わったかということを改めてということで送っていただいた本で、戦国日本と大航海時代、平川新太さん中高新書なんであります。細かい資料いっぱい集められておりまして。
はい。
なかなか読み応えが ありました、
ええ。
今回は信長に関して、この大航海時代と信長の接点みたいなものを追い求めていこうかなというふうに思います。1549年、ポルトガルイエズス海のフランシスコ・ザビエル、鹿児島にやってきまして、それから平戸の方にポルトガル船が入港。で、ゆっくりそのキリスト信者、カトリック信者が増えていくわけでありますけども、カトリックの裏側には、それは忘れてはいけないと思うんですが、ポルトガルとスペインという二大強国がいて、世界を分割し我が物にするという世界支配、この考え、そういう政治が進んでおったという。大体強い国というのは世界支配を夢見るんでありますね、
はい、
今もそうであります。中国とアメリカという国が世界を支配したいということで、米中対立どっちかにつけというのがこの二大大国の小さな国に対する命令なわけであります。そんなことは昔にもあった。その昔のことを語っております。戦国時代でありますな。ちょうどその頃伸び盛り、日本を支配するんではないかと思われる若手政治家の中に織田信長という若いもんがいたというのが頼もしゅうございますですね、
はい、
この信長というのはスペインとポルトガルの世界支配に関しては知っていたようでありますね、うん、スペインとポルトガルが世界どころかアジア、日本の足元、フィリピン、そして中国といいますか明のあたりまで来ているんだと。自分たちの拠点を置いてカトリック信者を増やすと言いつつ、教会を建てつつ国全体を乗っ取っているという。日本は戦国時代でまだはっきり誰がこの国の代表なのかを決めかねている血で血を争う時代でございます、
はあ、
とにかく信長が知っていることは秀吉家康は知ってる。なんでならば部下だよね結局、
うん、
秀吉も家康も信長の部下だったんだよね、
うん、
だから信長の世界戦略っていうのはどっかで私は聞いていたような気がするんだ。でポルトガルから送り込まれましたフロイスという宣教師がおりました。このフロイスは日本を旅するというような旅行記も出した人でありますが、日本の魅力は何と言っても銀が取れるという、うん、秀吉が作った大判なんか見るとすごいじゃない。純金の貨幣だもんね、
はい、
で服の貨幣が銀でありますから、はい、でこれ信長でカナも気づいてくれね、
はい、
信長の旗印、この人いくつか旗印持ってるけど、ゼニのマークの旗印見たことない？
知らないです。
永楽通宝っていう、
はい、
これ銅で作った中国のお金なんですが、それを旗印にしてるんですよ信長は。面白い男だよね。何を夢見てたか。信長がやりたかったのはカナ、あれですよ、貨幣経済、
はい、
経済を貨幣で回していくっていう、うん、その貨幣の大元を抑えれば国家が経営できるという経済戦略を持ってた。で信長はあんなに短期でも評判良かったじゃん。なんでだと思うかな。
まあ頭が良かったからじゃないですか。
うん、それと信長が治めてるところは景気がいいのよ。やっぱ
経済が回ってたんですね。
経済が回ってる。今で言うと、
はい、
信長が主催しているマーケットとか金融機関のことの名前の呼び方がいいよな。
え、なんだ？
楽一楽座。
あ、楽一楽座。ほら見ろ。
なんか楽しそうじゃん。
なんか明るいですよね。
楽一楽座って楽しそうだし、なん だかうまくいってそうな予感がという。で、信長は銭経済で日本をという。
はい。
信長は南蛮に怯えず南蛮の本質を知り、スペイン、ポルトガルの本質を知り、外交の先頭に立って切り盛りしたという。彼によって日本の熱い熱い貴族社会の中世の壁は打ち破られて近世がやってきたという。これは司馬さんの名言ですね。
へ
ー。大好き。で、坂口安吾の信長の中に、
はい、
いい話があって、俺はすごい好きなんだけど、彼が、自分の領地内に池があって、そこに竜が出るんだよね。したら水抜いて、池を干して、竜を探したっていう、
うん。
見たこともないものが出たとか聞くと、まず見たがるのが信長なの。
そういうことか。
そういう、いわゆる信仰とかっていうものに関して、やたらこうありがたがる人が大嫌いなんだな。その信長がゆっくりと日本の中で頭角を現し、ついに世界史と交わるという。さあ、この次また明日のまな板の上で。